テイルズチューン。
はい、テイルズテイチューンセカンドシーズン第15回です。お相手は上田美人と
武田と
ラクヤです。
はい、というわけで今日はちょっと多忙のため、あまりさんは1回お休みで、珍しくまあ3人でお送りします。はい、というわけで、
まあ意外とあの前回から間を空けることなく、
そうですね、ま
あ、一応その月の中頃と月、あの月頭にやるっていうんだから、ちょっと1週間、まあ僕先週が何だっけ1週間ちょっと遅れてやったから、まあ詰まっちゃったんだけど、
そうね、
うん、
というわけで今週もさして大きな動きはなく、なんかニコ動の宣伝とかをちょっといじったりしたり、
はいはい、
まあ、いつも通り開発したり、ニコニコ広告
ですね、
うん、
なんかコミュニティにあの参加してくださった方どうもありがとう
ございます。ありがとうございます。
まだ何もできないけど、そのまあ聞かれたのと、あとそのまあラジオでも言ってたけど、生放送がまあできる仕組みがあるので、うん、ちょっとラジオを生にしてチャットになるんだよね。結局そのこっちが喋ったものが音声で伝わって、うん、それにコメントを入れたことで、そのコメントにリアルタイムでその音声でまあレースを返すみたいな、
はいはい、まあ全員陣営みたいな、
そうね。だからラジオでもあるんじゃん、普通のラジオ の, そのファックスを送ってそのファックスを読むみたいな、そういうことができるから、まあちょっとやってみようとは思ってるので、まあ、毎回それってわけにはいかないけど、ちょっとまあ月1でその生放送みたいな、ちょっとまあ近々
うちらも全裸で撮んなきゃいけないもんね。
いや、まあ映像出すとはまあ決まってないし、最初練習で多分そのほぼ、
うん、あ、映像いらないんだ。
いらなくはないけども、
いやほらよくあのこういうのに撮るっつったら、なんかと、うん、あのウェブカメラを置いて撮るっていう
のもあるけど、なんかほら多分画像をなんか設定してっていうのも多分できると思うんだよね、さすがに。
そうね、多分最初にそれやると敷居が高くなる。多分音声のみの生放送やって慣れてきた画像とかで、はいはい、あと映像はあんまり今のところ意味ないんだよね。その
そうね、生放送で映像化ってなんかあんまり意味ないよね。
だってラジオを撮ってる時に俺らは動かないし、はい、動いたところでどうだっていう話だし、うん、まあ、
動く瞬間でさ、誰かが誰かを殴る時じゃん。
そうね、あともうその男3人その小汚い部屋で撮ってる映像とか別になみたいな。
いや、あのクリエイター上田美人 の, あの部屋はどうなってるのかって興味あるんじゃないですか。
あ、ぐっちゃぐちゃだよ。
まあね、ちょっと引いたからね。
そう、ぐっちゃぐちゃだよ。とか言ってもそのラジオやってる間に私流せるようなその動画とかなんか作りもしないし、まあ、ゲームのオープニングとかをさあさあ流すとこもあるけど、それも、
ね、まあ普通にやっぱそのなんとかの風景をお楽しみください的なものを置いとくのがいいんじゃない。
そ、多分静止型音声で最初やると思いますので、
まあできることからね、
はい、
そうですね、
期待ください。ということで、とりあえずはいつも通りコーナーを1つ2つ3つやりたいと思います。
はい、
イエーイ。
テイルズステイチューン。
はい、制作者オスのコーナーです。
イエーイ。
はい、いつも通り制作者に関する質問とかあれこれをまあいろいろ話してみたいと思います。
い
というわけでメールをいただいております。まずメールなんだけど、その前にその質問を送ってほしいって言ったら、なんかそのありがたいことに何通か送っていただいたんですけど、
はい、
これ別に抽選とかじゃないんで、本当に来た順番で読んでますんで、その一回読まれなかったからといって、あ、なんだ読まれないこともあるんだとかじゃなくて、必ずまあ次とか次の回で読まれますから、
うん、
まあ、
だいたいそんな風にあの選別したらあの読むもんなくなっちゃう。
そうそうそう、
あの本当になんか3つか4つぐらいしか来てない感じですからね。
そう、多分今までいただいたお便りは、まあ、普通お便りのコーナーも含めて 100% 読んでると思いますので、
もう本当かいって言うならこのアンケートフォームの URL 公開しようかってぐらいに。もう嘘じゃないことが分かるんで、
基本的にそのいただいた時系列で読んでますので、うん、まあまあ先着順ということで、うん、読まれなかった方も安心して、まあ、次回以降聞いていただけるとありがたいです。
まあ、何が安心なのか
分何が安心なのか、
あ、まあ、出したものは空振りはしないよってことじゃない
ですか。そうね、
そうね、はい、というわけで、はい、今回はややこネームUNK さんからです。
はい、
ありがとうございます。
はい、テールチューンの皆さんこんにちは。よくなんかラジオの名前と混同するんだよね。
あ、
テールズステイチューンとテールズチューン、
はいはい、
武田さんは某リトルウィッチのゲームを発売おめでとうございます。
買ってください。そしてありがとうございます。
はい、
逆みたい
な。多分買ってるんじゃない。
うん、でもまあ伏せる必要は何一つないけど、はい、
このラジオ聞き始めたからもう1年ほど経ちますが、あ、やっ言い始めてから1年以上経ってるのか。
1年以上経って2年ぐらい経ってるのかな。
ああ、
下すると
意外と長寿番組、
ね、収穫の12月の冬を発売した頃前ぐらいから、
う あ、マジで、そんな前から撮ってた。
あ、でも確かに収穫の12月のほら、あのリアルタイムでこれから夏出しますとか春出しますとか言ってたから。
それはやってたからね。
冬の前、あと。
あ、あとかもしれない。
あ、でも1年半ぐらいは確実にやってる。
あ、長いね。
うん。
はい、というわけで僕はソフトではない、うん、どちらかというとハード方面のものづくりの勉強をしております。
オリエント工業とかそういう感じ。
いや、トランジスタ技術とか、
ね、
いわゆるトラギとかを読む人
やるシリコンドームとかで
トラギ楽しいよね。
まあ一応ものづくりの範囲ということで皆さんのラジオ参考になります。ちなみに好きなキャラはマドイです。何ショタなのさて
皆
さ
ん、女性って可能性
あ
る
か。ああ、そうか。さて皆さんに質問がありますが、作品制作過程における仕上げの部分は全工程のうちどれほどの動力を費やすものですか。まあ期間とか、まあその内容など教えていただけると嬉しいです。嬉しいというか狂気乱舞しますって書いてあるんだけどはい、追記で前回のラジオの影響でチハヤフルを全巻買いました。
いい
っ
すね。
あ、いいっすね。広告効果がありますね。また好きな小説家は米沢、これなんて読むんだっけ、小野さんかな。俺もまあ作品をいくつか持ってるんですけど、平易な文体で鋭い表現が特徴です。ああ、まあそんな感じするな。武田さんも参考にしてみてはいかがでしょうか。
あ、今たった今上田から一冊借りました。
そう、ね、
読みます。
うん、あ、まあまあ、
まあ、ちょっとこの人なんかやっぱ前々から気になってるんですよね。やっぱ、うん、すごい面白いってよく聞くけど、なんかつまんない時の、あ、つまんない本を読んだ時の口直しにずっと取っておいて、なんか3年4年が経過みたいな。
あ、
僕意外とそのパターンの方が多い。
持ってはいるんだ。
多分探せばあるけど、まあ、あの僕 の、 あの通称はサンクチャルと呼ばれている段ボール2つ分が山盛りになった人も読んでない本があるんですけどああまあその中から発掘するのはもう面倒で、
そう、うん、作品数は結構多い。俺なんか一番最初の作品ちょっとタイトル忘れてたけど、それがよかった、
ね、なんだろう、角川文化、スニーカーから実はデビューなんですよね、あの人。
スニーカーだっけ。
うん、実はラノベ出
身。とりあえずその人のコーナーではないので、
は
い、
まあね。じゃあ仕上げ。
はい、というわけでタイトル、今回のお題は仕上げ。
仕上げか。
まずちょっと仕上げの定義かな、ちょっとそれをした方がいいかもね。
一応その、まあ、ゲームに当てはめると、その全素材が揃って集めて、うん、ゲームとして組み上げて、なんだろう、仕上げってさ、その内容をちょっとまあ足していく過程なのかな。
な
でも、それぞれの仕上げが
ある、まあ、それぞれの仕分けで、まあスクリプト、要するにその今言ったところってゲーム の、 そのスクリプトの仕上げだから、まあ全体の最終調整かな。
あ、組み込んだ後の仕上げの話かな、これ。まあどっちじゃ、まあ
ね、漠然としてるから多分、
まあ、じゃあ両方ちょっと答えてみたらいかがですかね。
じゃあ各パートからいきます
か、ね、じゃあ音楽
なんでいつも僕だよね。
いや、なんか今なんとなくそういう流れになってるんだぐらいの音楽
仕上げ、
まあ、じゃあ音楽の仕上げで、でも音楽の仕上げでピンとこないんだけど、
僕は基本なんかラフスケッチ的なものがまずあって、うん、そこから作って、だ仕上げっていうのがどっちかといえばその音量をちょっとどうこうするとか、ミキシング的なことになる、
ね、はい、まあでもそれは立派な仕上げじゃない、
うん、耳障りしないようにするとか、
はいはい、
っていうところになるんですけど。
なるほど。
そこにたくさん時間は使う、
使えないですね。
あ、まあそうだね、
うん、
それはまあ共通してあるよね。時間なくてなんか一番削られる部分ではあると思うんだよね、なんか、
はいはい、
全体その一つの中の仕上げってなると、うん、多分1割いかないと僕は、僕の、
あ、
な
ん
か、
はいはい、
歌とかだと実はちょっと時間かかってるんですよ。
あ、
実は2割3割は仕上げに時間をかけてますね。
あ、なるほど。
多分よそから素材を持ってきてると大変だけど、うん、自分の作ったもんじゃない、まあ、歌声とかをバッと入れて、そ、まあ、それを調整するのに時間がかかるみたいな、
はい、
ああ、なるほどね。
シナリオとかだと仕上げってどういうことになる
の。まあ、要するに単純に 3つかな、その構成的なところを直すということと文章の表現を直す、誤字脱字を直すって大まかに分けてこの3つなんだけど、まあ、構成はもうほぼ最終段階でほぼ直しようがないんだけど、
はい、
まあ、なんとかそのまあ、それたるところを無理やり直すぐらいかな。
表現とか直したりとか、
表現とか直したりとか、あとはその誤字脱字、まあ、まあ要するに今さ時間使えないって言ったけど、まあ、僕もやっぱそんな感じでさ、
はいはい、
やっぱそのピンポイントでやって相変わらずその誤字脱字の多さによって、まあ、そのどれだけ仕上げに時間使えてるか分かるでしょうみたいな感じだけど、はい、その文章の修正ってあの時間かかっちゃうんですよね。その文章を書くのと大体半分から3分の1から半分ぐらいかかる、その文章を音読するから、要するにあのルーデシアだと原稿紙だけで1300枚くらいだけど、もう原稿紙1300枚は全部音読すると考えてくれる
から、全部見直すってことだもんね、うん、 それは大変だよね。
しかも、しかも速度を落とすから。
ああ、はい。
うん、だから結構大変で、本当はその時間、でもさ、今の僕のそのシナリオとか文章の弱点って、今そこなんだよね。うん、
現状、どれくらい時間をかけてる感じ？
ね、そうだな、その文やっぱ、10% から20% ぐらいその文章書く時間、あ、はい、まあ、つまり例えば100時間なら10時間ぐらい、うん、だから正直取れてない、やっぱ40時間ぐらいは取りたいところだね。あ、というのは、まあ、そのためになんともっと早く書かなきゃならないし、まあ、そうなると質がもしかしたら犠牲になるかもしれないし、難しいところだね、はい、じゃあ、ね、
誤字脱字に関しては俺が見たりしてるし、ね、もうなんだろうみたいな。
じゃあ絵とかどうですか？
そうね、さっき言ったけど仕上げってやっぱ一番時間割けないんだよね。その仕上げ以前の時点で一応ものはできてるわけよ、絵だったらまあ描き上がってるみたいな感じで、仕上げでまあクオリティを上げるんだけど、そこの時間が一番少なくなるって、なぜかっていえばその仕上げはまあやればやるほど上がっていくじゃん、でもその仕上げの前段階でもう 90% はできてるのね、90% できてて、まあそれで見せても多分そんなに問題はないんだよ。でも仕上げをやることでまあクオリティが倍には跳ね上がらないんだけど、まあ 120% ぐらいになるかもしれないから、まあ残りの 10% ぐらいの時間を使ったり、まあ時間が余ってたらより時間を使ってどんどんクオリティを上げていくってことができるんだけど、 120% にはなるんだけど 200% は無理みたいな。なんか仕上げってまあそういう工程のことだから、残りなんか 10% か 20% をもう埋めるみたいな作業で、ただそこになんか時間を使いすぎてもダメだし、うちのサークルはちょっとやっぱり開発がバタバタしてるからそこに使えなさすぎなんだけど、やっぱり全工程のうちだと 10% 以上使うのはちょっとおかしいような気がするね。
そうね、
なんかできてるっていう、例えばその仕上げっていうのをさっきバラバラって言ってたけど、唯一基準をつけるなら他の人が見て分かんないレベル、例えばその白夜さんが曲できたよとか言って、まだ白夜さんの中では仕上げはできてないんだけど、曲できたよって言われて俺が聞いて、もうできてんじゃんとか言って、できてねえよみたいなその段階のことだよね。だから俺が A 見せて、お、A できた、これリビング完成ね、あ、できてるじゃないですか、いいじゃないですか、分かってんなみたいなまだ効果とか全然入れてんじゃねえ、こっから大変やねみたいな。でもやっぱそれ分かんないんだよね、他の人が見ても、そのやられたことで、その後でその何にも言わないでやって、そのやったことで、あ、なんか前より綺麗になってませんとか、そういう反応はあるかもしれないけど、やっぱ見た時にできてるできてないはもう分かんないレベルみたいな、ただそこをやるのはもうこだわりというか、そこで変わるものもあるんだけど、なかなか見えにくいみたいな。
ああ、ちょっと文章だとちょっとね、それがパッと見えちゃうところがあって、最近その教わったというか、やっぱ語達だけはやっぱその文章の表現と、その例えば語達どっちを直すかって言ったら、迷わず語達を直せっていう。
ああ、そうね。
そうで。
あの文章の表現はまあ下手だなで意外に流せるけど、語達はそれを気づいちゃうとなんかもう現実に返っちゃうんですよ。
そう、
ね。なんかこう冷めちゃうから、
まあ、なんか商品で言うとなんかネジ外れてるよみたいな、
あ、そうそうなんか下手だなと思いつつも読めたりするじゃないですか、だからその展開が気になったりとか。でも語達はもうそこで目覚めちゃうから、だから20時間あったら20時間全部語達に突っ込むみたいな、
そうね、
そういうアドバイスをいただいて、じゃあ次からそうしようみたいな、
表現はやっぱ無限なんだよね。その自分でいいと思って直してもやっぱりその、さっき言ったの 10%20% くらいしか変わらないみたいな。
そうね、
語達はやっぱひどいからね、その分かんなくなる場合があるんだよね、その、
はい、
なんか今回そのまた収穫の12月のプレスをするときにもう一度語字を再チェックしてたんだけど、なんかキャラの名前が間違ってる場合があるんだよ。その誰々がこうしたっていうのが間違えると、その文章の意味自体が分かんなくなるじゃん、その語達とかもあるとやっぱきついみたいな。ちょっと面白いのかなって、なんか惑いとか迷いとかが出てくるシーンで、惑い迷いが間違ってて、その後最寄り迷いが間違ってて、そのうちなんか迷いになってるみたいな迷い誰みたいな混ざっちゃってるよみたいなそうなるともうその意味が分からないとか、ごたつで冷めるとかじゃなくてさ、もう話題に行くからさ誰だよみたいな、そこはなんかあるけど、でも仕上げってやっぱ分かんないけど大事な部分だよね。
あとはそうか、あとゲーム全体の仕上げか。
あ、ゲーム全体になると演出をやって、そのゲームってその、まあ、うちらが作ってるノベルゲームでいうと、そのもう話の内容が分かったらもうそれで出来上がりじゃん、ちょっとノベルゲームで。でもそこでちょっと効果的に今のシーンもうちょっとなんか、まあ、感動的に言うとは大げさだけど、ちょっと演出をつけてこう見せた方がいいんちゃうとか、そういう積み重ねがあるといいし、これもなくても分かんないじゃん、そこに入れようが入れまいが内容は変わんないしみたいな。でもそのイベントへとか効果音とか鳴らすタイミングを変えたりとか、なんかそんなことを調整していったりは してるね。それがまあ仕上げかな。
そう。でも大体さ、その時間もやっぱ、そのプレス1週間前にバタバタやる感じだよね。
うん、やっぱ時間はそんな取れてないね。
うん。
演出、まあ演出というか、ゲーム全体のその仕上げっていう意味ではほとんど使われ、実は、個々のその 10% とか、10% どころじゃないよ、多分。
まあ、1% いくかいかないか。
下手すると。
だから毎回その、コンフィグとかももうちょっとコロードとかすごい綺麗な画面だけここ置いとこうとかあるんやけども、うん、最後のだったらもう前つこうとあれでいいかなみたいなあれちょっと色変えときいいなみたいな感じでやるみたいな。だから本当にできたみたいな段階 でそこをやっぱさ削るのはなんか分かんないからなんだよね、
うん、
お客さんはそのままのその使い回しのコンフィグだったらなんか あコンフィグこんな感じねとか思うんだけど、
うん、
でもめっちゃ変えてたらやっぱ分かるはずなんだよね。お今回綺麗だなとか、
はいはい、
でもそれはもうなんかそのダメとかじゃないじゃん。コンフィグ画面に出たら映んないとかじゃないからさ。まあいいかみたいな、
うん。まああとそこ綺麗になってもさ、なんかそのお客さんの感動を呼べないからさ。
そうね、やっぱ
言ってしまうと。
さっき言った仕上げ工程でクオリティは倍にはならないみたいな、
うん。
なんかちょっと削っちゃう部分があるんだけど、まあ理想としてはその 20% くらいの余裕があればいいと思うけどね。全体の。
そうね。
うん、もう一回ちょっと最初からちょっと詰めて仕上げていこうかみたいな。う
ん、なんかその1ヶ月くらいスクリプトに使えればね、あ演出に使えたらもう夢のような。
そう、なんかスクリプトが終わって完成になっちゃうんだよね、うん、うちらの場合は。
なんかその最終日前日とか、うん、明日プレス工場に突っ込まないとえらいことになるっていう時になんかその絵が上がってくるとかそういうのだから
もう往々にしてるから、
ね、うん、なんかそれだとなんかいや仕上げも何もみたいな。だから多分今まで仕上げで余裕があったのって多分ないよね。
ない。
うん、
収穫の12月の時は特にないじゃん。
うん、
強いて言えばカーニバルは、
うん、
あ、まだマシくらいかな。
あ、仕上げはないんだけどスクリプトの時間を若干取れた、
う
ん、
あ、
うん、
そうね、その分できたこともあるだろうし、そうね、やっぱり期間を取りたいなとか思いつつ、でもやっぱりその一旦終わってるから難しいんだよね。そっからそのクオリティ上げるみたいな、うん、できてはいるみたいな、動くみたいな。
あとなんか読み返しっていうのは大変なんじゃん。
あ、確かにノベルゲームはその小説数冊分をなんか一気に読み返すわけだから、うん、結構やっぱ簡単な語達チェックだけでも大変みたいな。さらに表現まで見ていくとなかったらもう完璧に読まなきゃいけないし、あとゲームだとやっぱり実際にゲームを起動させて最初から見ていって、はい、絵の出るタイミング、音の出るタイミングと全部見てたから、
うん、そしてちゃんとあの繰り返しやっても止まんないかどうかを確認してそう、ね、セーブできるかどうかだと。
そうね、
だからこれがなんか既存のシステムだともうちょっと差し当たり動くのが分かってるから安心して使っちゃう、うん、だからあんまり気をつかその辺凝らないっていうのもあったりする、
まあ、最低限デバッグに関しては、うん、ちゃんとまあ動かないものは出ないようにっていうのはもう最新の注意をしてやってるけどね、うん、やっぱ演出とか仕上げという意味では
そう、ね、
あんまり時間かけられてないですね。
まだ選択肢とかないからチャート管理とかしなくていいしまだ全然楽のはずだからなんかできるとは思うんだけど、まあなかなかねまあちょっと次あたりは頑張って仕上げ工程をやりたいところですね。
はい、そんなところ、
そんなところかな。参考になりましたでしょうかね。
まとめると時間できるだけ時間を取りたいけど取れず
取れずそんなところです。取りたいです。取りたいですというのをまとめると。
大変バガンダゴンなところで、
はい、
引き続きお便りの方を募集しておりますので、
はい、
お願いします。
はい、イエーイ。
テイルズステイチュー。
はい、ふつおたのコーナーです。
イエーイ。
お便りをいただいております。ややこネームまだまだ若葉ファンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
またもやメールを読んでいただきありがとうございます。あ、前に続けてだね。さて今度は普通歌向けのネタです。前回のメールで冒頭こんばんはと何気なく書いてしまっていたのですが、果たしてこれは合っていたのでしょうか。テイルステージ2の収録はなんとなく夕方頃の時間帯に行われているイメージがあったのですが、
てんてんてん。あ、なるほど。
あ、なんか感じとかあるのかな、夕方頃やってんじゃないっていう。
だ
い
たいその休日の午後集まって喋る感じだよね、うん、まあ夕方といえばまあだいたい2時とか3時、今じゃ、2時40分くらい。
そうね、意外と土日とかの昼と真昼間に撮ってますね、
うん、暗く締め切った部屋で。
ただチャイムがさ、
うん、
鳴るときあるんだよ、4時
4
時とか5時とかに、 まあ、地域でなるじゃん。ああ、あれが入ってるんだよね。だ
からあ、じゃあ夕方っぽいなって。うん、ああ、まあ確かに。
なるほどね。
まあ結構長い時間撮ってたりするから、だいたいまあ3時、4時とかもあるし。
うん。
そうね。夜とか撮ったことないね、意外と。
夜は、まあ、
まあでも夜
って覚えてないね。
本当に夜中っていうのはないね。まあほら、ここ、なんか上田さんちでだから。
そうね、あんまやかましくしてるぞ。
夜中とか多分近所迷惑になるんじゃない
か、まあ、まあね、シャウトしだすとね、困っちゃうから。
そうね、やっぱ普通の家でなんか複数の人が集まって喋ってるとか結構うるさいからね、
まあ、そうね、まあお昼ならまあ
勤め人の方、まあ勤め人いるかいないかも分かんないけどね、まあ、なるべく迷惑にならないようにしておりますよ、
はい、
だからメールの冒頭は何だろう、こんばんはよりはなんかおはようございますとか桃井風になんかおはようございましたとか、なんかそんな感じでいいんじゃないかな適当にしてください。
あのおはらき的なことです
ね。あ、ほら
何それ
挨拶的な、まあ意外と昼に撮ってますくらいでね。
ほい、
というわけでさらっとさらっといきました
ほい
というわけでまだまだ普通だの方もお待ちしております。
フィールズステイチューン、
はい、デミのコーナーです。
イエーイ、
もう短いから短く言ってみましたけど、
ほい、
というわけでテールズ2の次回作デミの、ま、情報やら何やらを話していきたいと思います。
はい、
前回は、ま、主人公格といったら変ですけど、はい、主人公格のデミとイグノの2人のコンビの紹介だったので、続けて、ま、キャラクターの話、まあ、
メインキャラ的な紹介を紹介していけばいいのかな、
ね、あと、ま、この前に話したその世界観的に重要ななんか特殊な能力みたいなのを持ったキャラとして、ま、そのサブキャラクターみたいなのが出てくるんですね。
はい、はい、じゃあそのまずそこからいきましょうか。
はい、
まあ、そのキャラは、まあ、そのフリスコというあの賞金稼ぎが、うん、稼ぎ であのデミの父親から依頼を受けて、うん、で、まあ、デミを追いかけているというのが、まあ、その、まあ、仕事なんですけども、まあ、性格はそのあの対人恐怖症なんで対人恐怖症であまりあの世渡りがあまり上手くないタイプの、
はい、
強くてイケメンなんだけどちょっと世渡りあんま上手くないみたいな、
はい、まあ、職業は殺し屋、
まあ、殺し屋だからまあ口利かずに銃撃てるからまあいい感じな仕事みたいな、
そういうあれなのか、
はい、ただし今ちょっと 口下手で、
うん、
あまりね断ることにいろいろ失敗みたいな感じのキャラで、でそのフリスコにはそのフランチェスカという名前の妹がいて、
うん、
基本的にそのフリスコがまあそういう賞金稼ぎとかしているのはそのフランチェスカにもいい洋服を着せたりとか、うん、そういうことをするためにまあ働いているという感じですね。
フリスコっておいくつぐらいなの？
20代後半ぐらい。
あ、
ちょっとその年代のキャラが多いよね。
そうね。でそいつがなんか一個その特殊能力みたいなのを持っていて、
うん、
それはなんかなんかターゲットロックオンっていうのがね、なんかある特定の人間をなんか殺すと考えたら絶対に殺すことができる、なんか某死の線が見えるみたいな、
あ、
まあ、死の線どころじゃなくても殺すと決めたら絶対に死ぬみたいな、
あ、もうむしろゲイボログ的なやつですよね。
あ、はいはいはい、分かんのかな、そのまあフェイトみんなやってんだよねいい加減に、うん、まあそういう能力があるからその、まあ、ちゃんと殺したとかでもうまくやっていけているっていう、ただしなんかその殺すなんかすごい、あ、その能力のちょっとした特徴として、例えばその1キロ離れた先でもこいつ殺したいと思ったら、うん、なんかその殺すためのなんか能力として、なんか例えばすごい早くダッシュしてそこに移動できたりとか、
はい、
まあ、移動して殺せたら結果的にその行動を起こして殺すということが達成できれば何でもできるようになって、その瞬間の時間だけ、要するにあのマリオでいうスターを取るような状態になる、
はい、
ただしそれが切れた瞬間その体に負荷がかかって、ま
あ、
骨がバキバキに折れたりとか、ひどい目に遭うんだけど、まあ、ちょっとその代わり体に再生能力も同時についているから、
はい、
まあ、すぐ立ち直れるっていう、
あ、
まあ、そういう能力があるっていうキャラクターが、まあ、そのメインキャラのチームその1、
はい、
でメインキャラチームその2がそのアルコ、タグロ、ユーゴの3人組なんですけど、
はい、
まあ、どんな奴らかでも、幸い今ちょうど映画でやっているヤッターマンなんで、ドロンジョ様を思い浮かべてくれれば、
タイム互換的な、
あの3人で言ってくれればもう大体いいですみたいな、まあ、レズとフランケンシュタインとマザコンの3人組、
そうなんだ、それみたいな、
まあ、
レズなんだ、
あ、はい、アルコっていうのはの女性なんですけど、まあ、はい、そのデミを追いかける理由は、もう、デミのことが好きだからっていう、もう、
ネミって10いくつだっけ、
まあ、12、3歳で、ある子がまあ21、僕がそっちは24歳、5、6歳ぐらい
だから幼児性愛ってやつ、
ね、あ、そうそう、
もう生々しいからそんなよね、まあ、ソフトに言うみたいな、
まあ、あの18禁的な意味で、
あ、
秋葉原の金曜日的な意味で、うん、まあ好きという。
じゃあ男は全く興味がないのね。
あ、もう死ねとか思ってるから。だけどまあそのなんだっけ、タグロとユーゴは男なんだけど、まあそういったら、まあ、使えるし、使える飯使いだから、まあとりあえずまあいていいかみたいな。まあ基本あのそのある子も大体男死ねみたいな。例外なく死ねみたいな。
それでも男二人を連れて歩いてる感じ。
そう。だから大体あの文句言ってるから。なんで男なのみたいな。
それなんかいいとこのお嬢さんとかってこと、
それはなんか そのデミのいる町にいる、うん、まあ、その中国マフィアみたいな、
あ、
マフィアみたいなリーダーみたいな。だけどあのデミが出てっちゃったから全ての仕事をほっぽり出して、うん、そのタグロとユーゴを連れて、まあ、町を飛び出しデミを追いかけているっていう。
じゃあデミのお父さんの同業者みたいな、うん、
まあ同業者、まあライバルみたいな感じだけど、まあ別にそこはあんまり重要ではない。
あ、だからデミのことをもともと知ってる
ってこと。で、まあ、ある子が、その、まあ、そういう人間で、で、タグロっていうのが、その、フランケンシュタインで言ってるぐらい、本当にガタイが身長2メートルオーバーぐらいの、で、横にもがでかいっていう、あの、まあ、力づく、まあ、まあ、力づくのその荒事を、まあ、担当するようなやつっていう。だけど、まあ、ちょっと、趣味はすごい読書で、読書でインテリみたいな。で、そいつの能力みたいなものは、なんか、そのドラゴンボールで、ね、体に気を集中させると、短時間だけその銃とかナイフが効かなくなるっていう技を使っているっていう。さあこいつと、まあ、フリスコと戦ったらどうなるんだろうねみたいな展開もあったりなかったりとか、というのが、まあ、そのタグロで、まあ、残りのユーゴっていうのはの、まあ、なんかすごいやさ男でちょっと、まあ、体に入れてみとかあったりするんだけど、うん、だけどそいつはあのメカニック担当みたいなんで、
マフィアなのにメカニック担当な
んだ。あ、そうだから、まあ機械とかさ、あと道具を作ったりとか、道具を作るで、だからそのなんだっけ、あのアルゴが乗るその車みたいなものは結構高性能なんだけど、それはそのユーゴが作っているもの、あ、まあ、改造したりとか、はい、なんかそのドロンジョ様の機械みたいに、あの車 の, あのライトが出てきたら、マジックアームが出てきたりとか、
あ、
うん、あとは時にアルゴに頼まれて、あの 夜のグッズをいろいろ作ったりとかもする
っていう、うん、ありましたね
、まあ、まあそこはあまり丹念に書くとね、
そうレーティングが変わっちゃう
まあちょっとそこはいろいろぼかしてあるから。
でマザコンっていうのはどういうことなの？
よくあの何か怖いことがあったらすぐママと叫ぶって、あのとんがりくんだから、あの
その例えもどうだとんがりってそうだっけそう
ですね、とんがりだからスネ夫だからどっちか
だ、
ね、
そうだ、
ね、うん、まあそんな感じのキャラで、そういうなんか変な3人組と、まあ、そのフリスコの前に今言ってしまう2チームがデミを追いかけているっていうのが大きなアウトラインになります。
そう、前半の流れは割とそんな感じでお話が進みますね。まあそのデミとかは逃げていって、まあその今日紹介したチームが追っかけるみたいな、
うん、で、まあでもうちょっと話そう。でそいつら3チームをまあ監視している少女みたいなのが一人いるっていう、まあそれがなんかミサトっていう、ミサトっていう女の子がいるんだけど、まあそいつらは積極的にそいあのデミとかフリスコとか、そのアルコとかの、まあ、いるところにまあ積極的に関与するっていう、さあそれなぜ関与するのかとかが候補したみたいな感じですかね。
そうね、前半逃走劇と見せかけといて、まあどこへ行くのかみたいな話が展開されますね、
うん、まあそんなところかな。
そうね、多分なんかその後々体験版を作ったら多分その辺が、
うん、今だいたい説明したあたりがちょうど出る感じだよね、
うん、
でまあなんだろう、とりあえず初めの目的地みたいなの喋ってみようかな、
うん、
とりあえず逃げた、まず逃げた先みたいのが、その、あの、ヨナっていう町に逃げるんですよ。一旦デミたちは。まあ、というか、その、最終目的地の途中経路の、あ、まあ、その道の途中にある町で、じゃあちょっとここで食べ物とかでも補給していこうかみたいな場所なんですけど、まあそこはなんかその、ものすごく、あの、なんだ、オーストラリアでエアーズロックみたいな、ものすごくでかい岩の中をくり抜いて、中がその、アリノスみたいな町になっているっていう。で、なんかその、ヨナっていうのその体の中には地名がそのなんだか肺とか心臓とか浮き袋とかエラとかその魚の その臓器とか体の名前部位の名前になっているっていう、まあ まあその中の町をなんかうろついたりしてちょっと事件が起こったり起こんなかったりするっていうのがまず前半の、まあ、ざっくりとした流れになりますっていう。
なんか ファイナルファンタジーでもあったよ、なんかあれは本当に魚の体かな。
あ、ファイナルファンタジー2ですね、リヴァイアさん。
ああ、はいはい、
あそこでリチャーって仲間に、うん、
はい、そんな話とは似ても似つかない話がまあありますけど、
うん、
そうですね。じゃあまあ、ま、次回とかは
次回は
続けて、じゃあその街の中の話とかなんのかな。
ああ、まあ別に再建版で喋る話だし、
うん、
今回もなんかキャラは多いよね。その、うん、また街の中行ったらキャラがわわわっと増えて、
キャラ何、
あでも後半はそんな増えないのか、
1,2,3,4,5。あでもまあ前半後半含めて3,4人ずつ増えるから、うん、まあ全部出てもやっぱ十数人ぐらいになるかな、
うん、
まあ、いつもうちのゲームなんかキャラが多いよね。なんか意外とそれはある気がするんだよね。
あ、
同じくらいの長さのゲームでもなんか他のあれ見るとなんか6人とかでんみたいな、まあその立ち演ないしサブキャラとかもいるんだろうけど、
はいはい、
それにしてもなんかうちは多いなみたいな。
そうね、
立ち絵が大変だみたいなことはありますけど。
じゃあなんかあの首から上だけでも買えばいいじゃん。じゃあ今度からなんか全部あの世界中の人間同じ白いマントを作ってるんでしょうか。そうすると首から上がすげえ変えるだけで、
誰が誰だか分かんないじゃん。大変
豪華なんちゃらウェーブみたいになっちゃうからね。
そう、じゃあ次回はそのヨナの街のあの懲りない面々を紹介して いければいいのかな、
は
い、
そうですね、
はい、じゃあそんなところでデミのコーナーを終わりますと。
はい、
イエーイ、
はい。はい、エンディングのコーナーです。
イエーイ、
はい、というわけで今後のテールズ2の予定ですが、まず予告してた通りに、収穫の12月秋のパッケージと修練のパッケージが、5月中旬から下旬、
修練って春じゃね、
いや春からまあ修練まで続けるみたいな感じで、
はいはい
はい、で、まだパッケージ版もほとんどの店で売り切れてたので、一応冬、はい、春夏が再販の予定です。
はい、
冬は多分一番早いのはアニメイトさん、まあ、ここは新規にちょっと扱ってもらうんですけど、
はい、
アニメイトさんとアニプロゲーマーズ、
あのチラシのところでしょ、
あそれはいいと思う。
まあいや、じゃあまずはちょっと委託の話をして、
アニプロゲーマーズさんとで、冬の委託がとりあえず始まります。多分そこからそのタイミング合わせて冬春夏秋修練と、まあ多分1週間空くか2週間空くか、それともパッケージと同時くらいで、
うん、
一応追加で増産して、うん、まあタイミングが合えば5パッケージが一応店頭に並ぶようなところもいくつか出ると思います。
じゃあ修練までが全てパッケージ化されて、
そうですね、
出ますよと。
あ、ようやくだね、昔から見たい見たいと思ってる
から。なんかでもシリーズが終わって1年ちょい過ぎ後、
うん、そうね、まあ何やってんだって話なんですけど、
なんかいろいろね、
まあこれはその中でムービーを作れなかったりとか、お金がなかったりとか、まあさまざまな生々しい都合がありまして、そうですね、こういうこととなってしまったんですが、
まあやようやっと、
そうね、あと最初はなんかそのダウンロード販売だけで十分なのかなと思ってたら、うん、あんまりそのダウンロード販売だったらいらないとか、そういう方が多かったんで、はい、未だにやっぱりパッケージを待ってる方が多いってことがなんか去年分かったの で、じゃあちょっと頑張って、まあ、全部パッケージ版にして揃えて、まあ、ちょっと冬とか春ももうだいぶ前から店頭ではもうなくなっているので、ちょっとまあ合わせて再販をしていこうかということで、はい、まあ、まずは多分アニメイトさんからで、他のまあいつも委託していただいているトラとかメロンさんとかでも、まあまあ、これは向こうの都合なんで分からないんですけど、まあ、基本的には委託されていくと思います。
はい、
多分冬が4月、春5月、夏も5月かな。
夏も増やすの？
夏は増やすというか、まだ、まあ、手元にあるから、そっちを委託して、うん、で、まあ、秋、秋がその後に続くと思います。多分 6月くらいには、まあ、全部店頭に並んでると思います。店によって差があると思いますので、またそれはホームページで順次告知していきます。
はい、
じゃあ、武田さんの方でちょっと、アニメイトでの話を。
アニメイト様の方で、そのアニメイト様でその商品を買った時いつもチラシが入っているらしいんですけど、ジェムっていうチラシ、はい、そこであの収穫の12月とルーデシア の、あのなんだっけ 広告みたいなものをちょっとあの書いていただきまして、それが、4月の、まあ、ソロあと数日ぐらいかな、
多分ラジオが公開されてる頃には、はい、多分もう配布されてると思うんで、もし買い物した時に
まあ、ちらっと見ていただければ幸いという感じですね、
は
い、
そうですね、多分期間的には4月16日から下旬あたりで配られていると思いますので、はい、何か買った際には見てみてください、はい、というわけでデミの開発も続けつつ、うん、12月を出し
メールマガも書き
そうね、広告もやり、ニコ動のコミュニティもまあいろいろ考えてますんでやり、
そうですね、
ニコ動のなんか企画も考え、
なんか新しいこと少しずつやってる、
そろそろ頭がパンクしそうだよね
ほんでそのゴタゴタやってるやつにうちに結局夏コミをもう近づいてくるみたいな、まだ先だけど、うん、なんか早いよね、
う
ん、
そうね、まあ、こうやって人間年を取っていくんですね、
うん、もう あとデビも6月の後半には、
うん、あそうね、多分その修練と同時か、うん、そのちょい後くらいに多分デミがパッケージで、この辺にはちょっと同時インベードがないので本当に直にその、
はい、
まあ、委託ショップとかに並ぶとかになると思います、
はい、
そうね、そのあたりで、そう前のラジオの時に完全に新しいやつの話もするって言ってたけど、まあ今回はせずですが、多分コミケにはデミの次のこれが多分12月と同じでパッケージ分割としての予定なので、はい、多分第1弾とか第1巻とかいう形で、はい、
まあ2巻ぐらいで終わる予定とかいるんです
けど、そうですね、コミケ、まあ夏冬がそれになるのかな、うん、の感じで作っております、うん、そうね、結局それを話さなかったので、まあ次回にちょっとその完全新作の話もちょっとしていきたいと思います、
はい、
はい、というわけでまあ恒例の何か言い残したことはありますか。
じゃあ逆に
最近あのニコニコ動画を見てて、
はい、
いやイブの時間というアニメ、
ああ、あれよかったね、
あれが僕はちょっと今期一番ヒットしてるアニメなんですよね。
そうね、あれ面白いね、びっくりした、う
ん、結構その短編アニメってそのギャグとかに行きがちなんだけど、うん、割となんかストレートなストーリーでちゃんと書いてて、時間短くてあんだけまとまってるのはすごいなと思う。
なんかあのカメラのズームとかロングの仕方がなんかちょっと独特でね、あれなんかパッと切り取られるんだけど、なんかわざとニューっとこう、
あれ完全に背景がなんか 3D 空間らしいんだよね、はい、なんかあれができるみたいな、まあ、普通の美術だったらまあ絶対できないんだけど、あれは、
はい、
ああいうことをやってて、なんかすごい映像的に見応えがあって、なんかすげえなみたいな。
そして声は田中理恵、
そうなんだ、
あ確かに
キャストはすごい有名で、ゆかなとかも出てるし、
あと福山潤、
うん、あのちっちゃい子ゆかなで、
あそうなんだ、
いや僕も最後なんか文字を眺めてるだけだから誰が誰だかは分かんないんだけど、
うん、田中理恵はあの主人公が持ってるあの、
あはい、
ドロイドだね、
はい、
まあ、そんなことはいいです
早さんは、
まあ、僕はニコニコ動画プラス DMM みたいな、
あああっちの、
あ
の
あ R18 タグみたいな、
あそうそうそうそう、
レーティングが高いやつ、
なんかあれあんま盛り上がってなくてがっかりなんだけどね、
結局今有料コンテンツ以外はその今までその普通のところに混じって置いてあった、例えばゲームのところに上げてあったその18禁ゲームの動画とかが、まあ、R18 にまとめられて、うん、他のそのエンターテイメントとかにあったそのグラビアビデオのなんか抜き出しとか、
はい、
なんかエロいんだけどそんなでもないっていう、まあ、レーティングの時に R15 くらいの動画がまあいっただけで、基本的に有料コンテンツじゃないとエロくないんだよね、その、う
ん、なんかあれちゃんとギッチエロくて絶対あの大爆笑できる
コンテンツだから、ね、じゃあ一応その登録をした の、 その
いやなんかまだそんな面白いコンテンツ上がんないし、そのなんだっけ、あ実際アクセスしなくてもそのなんだっけ、コメント数とかは分かるんで、
ああ、はい、
だからそれがまだ全然少ないやつばっかだから、あれがさ1万とかになってくんないと面白くないと思うんで、
そう、
あのいやらしい動画があってさ、だってみんな見てなんだっけ、おここで大興奮みたいな、そのバッと盛り上がるわけじゃないですか、
はい、
だから でその画像をなんか解析して、うん、今この画像ですごい来てますみたいなことを解析できれば最高に売れるコンテンツになる。
でもなんかそれは可能なのかもしれないけど、
いや NEC とか今マジでやってる技術だから全然できる、
うん、でも武田さんはそれをみんなと共有してどういうことを何を楽しむ、
いや超面白いじゃん、なんか、まあ、なんかそのブルースラモンとか、お靴下みたいな、ここでこう踏みたいない
わゆる誰得だよねも
ういや、いやであとその、 あのインターフェースにボタンがある、あの平ボタン冬ボタンみたいな、あここで終わったんだみたいなとかさ、まあ、あの人類史上あのポノガタが一人で行っていたことをみんなでできるわけ
だから、女性聞けなくなるよこのラジオ
いやもちろんだからその女性版も作るわけよ、
ああ
いや女性の方がコミュニティ意識するから絶対楽しいと思うんだけど、うん、そういうなんかいいコンテンツできないかな、早くなんかだから 2万とか3万ぐらいの大ヒットコンテンツが、あの初音ミクのあの AV 版とかあるじゃん、あの辺とかちょっと1個出していただくと、あ、初音ミクの声でここでなんか一気にこうコメントがガーくるんで弾幕とか、あもうそういうあの夢の世界を待ってるんですよね、その他ね。
なんかコメントもしづらいけど、でもエロってやっぱ共有したいとは思わないよね、思わないんだけど、そのある程度欲求はあるんだよね、
うん、
なんか俺がこの話をすると 長くなるんだけど、そのエロゲーができたところことで、なんかそのオタクもなんかエロを共有できるようになったみたいな、
あ
なぜならオタクはなんかひも手だから、なんかワイダーもクソもないんだよね、その話題がねえよみたいな
はいはい、はい、
でもエロゲーでそのあのキャラ良かったねとかあのシーンが良かったって、オタクがやっとそのエロの話ができるようになったっていう、
うん
う
ん、
すごいメリットがエロゲーにあると俺はなんか一過後思ってて、そのことに話す、うん、ついて話すと5時間ぐらい多分話せるんだけど、ま
あ僕もあの iPhone の通信機能っていくらでも喋れるよ。
だからエロを共有したいか否かっていうのは結構難しい問題で、
うん、
エロと相いれないものっていっぱいあって、なんかそれ話すと長いんだけど、その辺はやめときます、ね、
だって iPhone の, あのさ加速度とかモーションセンサーとかつけたら超楽しそうじゃん、
うん、
アダルトグッズとか
でもそれはそのエロの共有ではないじゃん、そのエロタイミングの共有では
ないタイミング、
いやだからあのカメラでそのなんだっけ、あのカメラいやらしい画像をカシャッと撮って、よしこれで今からスタートみたいな感じですよ、
なんかどこを共有したいかな、なんかで、ね、なんか、
あ
情報を共有っていうのは確かにあるかもしれない、
情報っていうかエロの共有って基本的に思考の共有だから、思考ってまあ思考品の思考で、ま
あ、
好きな、
まあ、
もちろん好きなジャンルとか、
うん、
あれそのシャツ濡れフェチとか俺しかいないと思ってたけど世界中にはこんなにみたいな感動みたいな、
だからそのこなんだっけニコ動だとコメント数で分かる、おやべ黒人モノ超来てるみたいな、
そうね、ただその動画の意味はまだいまいちよく分かんないんだよね、
うん、だから僕も逆にちょっとその程度しかまだ分かってないから、多分もっといろいろ考えれば楽しいコンテンツあるはずなんだよね、
あでもみんながどんなシーン好きなのっていうのは確かに、
うん、うん、あいや意外とロリコン少ないな、ね、みんなさ、
あ
お金が流れてくるからその技術もなんか発達するはずなのね、
はいはい、
でもそんなにその今のテクノロジー取ったエロってなんか出てきてないからさ、
うん、ね、iPhone もほらスティーブ・ジョブズがさアダルト禁止にしてくからさ、
うんうん、
絶対あれ右手につけあのバンドで右手につけたら超楽しいのにさ
それは武田さんだけだと思うけどね
いやでもどこもないよね、俺携帯とか詳しくないけど普通の携帯電話ってそういうのあんのエロコンテンツみたいなって、
いや携帯もないでしょ
ダメなんだよね多分、
まあでも iPhone も一応加速度センサーとかだからなんだっけあの、
そんな加速度センサーにこだわるんだよ。
いや本
当に頭おかしいのか。
いや俺それで昔日曜日とかで一日中考えたことがあったからさ。
これどう
する
よ
もう。
どうしたら面白くな
った。あのいいフロンティアが開けるかとか考えた。うん、じゃあやめとこうか。うん、じゃあ上田は。
いやもうなくなっちゃったということ。
あ僕もなんかあとこれで10時間ぐらい話しそうだから、
ね、そうね、その辺に関して長くなるんだけど、うん、
だから今この辺とデミを繋げられないかみたいな、
うん、繋がんねえよなそうね、イブの時間とかってアニメの話するとなんか、
うん、
今期はなんか俺はバスカッシュが一番好きですね、なんか
見た、
うん、しまったまだ見てね、
うん、あれってね子供向けなの
一応は
なんかすごくないのがなんか映画ぐらいのクオリティに見えたんだけど、うん、最初の第1話
ちょっと内容ともかくなんかクオリティがちょっと一段抜けてるんだよね、ちょっとお金もかかってるだろうし多分スタッフもすごいみたいな感じ で、
はい、
で結構珍しいことにそのメインのポジションになんか外人さんとかがいて、
はい、
キャラデザもなんか複数人でやってるとかすごいなんか凝った作りになってて、おスウェーデンの名前とか久しぶりに見たなとか思って
懐かしいな
そう、ヤダモンとかの人だよねそう、なんかすごいいいデザインとか美術関係がすごいよくできてて、まあ、演出とかもすごいんだけど、なんかアニメ絵とか作画で見てる人はなんか絶対見るべきみたいな、
あ僕の一押しはやっぱあの東のエデンですけどね、
あそうね、ストーリー的に気になるのは、まあ、俺もそれです、う
ん、あの神山健二監督大好きだから、
うんうん、というわけで皆さんアニメとか見たりなんかひも手ライフを充実させていってください
あまあ加速度についてはまた来週
また来週もう来週はいいよ
喋るつもりないからいいや、はいというわけで、
はいというわけで今日もお相手は上田夢人と
武田と
白夜でした、
終了、
はい、さよなら。